本日は世界宣教の文脈で神様はどんな人をもお持ちくださるという話をさせていただきます。使徒行伝11章の最後の部分について学んでまいりますけれども、その前に使徒行伝7章のステファノ暗殺事件の頃、エルサレムのユダヤ人の反応について振り返ってみたいと思います。ユダヤ人の怒りが、主イエスを信じる弟子たちに対する怒りが使徒行伝7章の最後では最高潮に達していました。エルサレムのユダヤ人の言い分というものは次のようなものでした。自分たちユダヤ人は生まれた時に割礼を受けて、神様からとの契約の印、割礼を受けて律法を学び行っているのだから、ありのままで、ありのままの姿で神様に喜ばれる民族である。で、青年イエスという人物が出てきたけれども、あんな人が救い主であるはずはないと。その弟子たちを生かしておくと、誤った教えがはびこって国がダメになってしまうから根絶やしにしなければならない、そんなふうに教会に通うクリスチャンの人たちについて怒りを持って臨んでいました。それがエルサレムの多くのユダヤ人の状況でした。それでイエス様の弟子たちを迫害して殴る蹴るもあったんだと思います。エルサレムから追い出してしまった。そのようなことがステファノ執事殺害の後に広く行われていました。しかし同胞ユダヤ人から迫害を受けた主イエスの弟子たちは立派な態度でそれに対処しました。エルサレムを離れて外国に逃れていくわけでしたけれども、彼らには深い決心があったのです。妥協のない純粋な信仰生活を貫こう、そんなふうに心に決めていた人たちだったのです。もともとエルサレムに住んでいた人ばかりですけれども、信仰のゆえに自宅を捨て、信仰のゆえに仕事を捨て、信仰のゆえに家族とバラバラになるという道を選び取ったのです。そして主の弟子同士、ユダヤ人同士で外国の町に逃れて教会生活を続けようと彼らは決心したのです。復活されたイエス・キリストには約束を実現する力があるというふうに信じていたからです。そんな彼らの白黒はっきりさせる信仰を主イエスは豊かに祝福されました。マタイ5章10節以下には次のように書いてあります。義のために迫害される人々は幸いである。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある。彼らはまだ天国には行っていませんでしたけれども、生きながらにしてこの祝福の言葉が実現しました。500キロも離れた、エルサレムから北の方に500キロも離れたアンティオキアの町に逃れた主の弟子たちに起こったことは、世界宣教の中心的な教会として自分たちが用いられるという祝福でした。アンティオキアという町はもともとローマ、アレクサンドリアに続いてローマ帝国内で 第三に大きい、国際都市でした。アポロ神という太陽神を酒を飲んで騒ぎながら拝むということで有名な町だったんですけれども、自由闊達放埓なギリシャ都市でした。外国人にも市民権を与えるという先進的な政策を取っていたので、ユダヤ人を含む多くの外国人がこの町に住むようになっていました。で、幸いなことにそこに住んでいるユダヤ人たちはエルサレムのユダヤ人とは大きく違う、異なる人たちでした。キリスト教にアレルギーを抱くことがなく、多くの人が主の弟子に従って一緒に信仰に入ったそうです。で、後で見るように現地のシリア人、ギリシャ人、ローマ人も一緒に福音イエス様の御言葉を聞いて共に信仰に入るようになった、そういう先進的な町でした。イエス様が十字架にかかられて、その後復活し天国に戻られましたけれども、その後世界の教会を立て上げるために用いられた中心的な教会は、十二使徒がとどまったエルサレムの教会ではなくて、主の弟子が逃れて500キロも15日もかけて遠く離れた町に移り住んだ、そのアンティオキアの教会が世界宣教の礎、中心教会として用いられるようになったというわけです。で、もしステファノ殉教の時のような迫害が、この日本でそんな迫害が起こったら私たちはどんな反応をするかなと思いました。島国にありがちな信仰だと思うんですけれども、白黒はっきりさせないということでいいだろうという考えをすることがあると思います。形だけ筋を通してもあんまり意味がないんじゃないか、そのくらいだったら形だけの信仰というのは捨てて、実をとって踏み絵を踏んでも自分が生き延びる方がもっといいんじゃないか、とそういうふうに思うことがあります。で、特に400年前の徳川家によるキリシタン迫害の記憶があるがゆえに、そのような思いは強められるものです。で、その通りのことが起こって、戦前の長老派の教会は、形の信仰を捨てて実を取るという道を選び取りました。政府が求める神社参拝にみんなで従うということをしました。自分たちが従うだけではなくて、国外に行って、ちょうど80年前のことになりますけれども、その時の議長が今の北朝鮮平壌に赴いて神社参拝を拒絶している韓国朝鮮の長老教会に対して参拝するように進めたわけです。神社っていうのは宗教ではなくて国民儀礼に過ぎないから罪にはならないんだという解説でした。それで東洋のエルサレムと言われるほどに美しい信仰を持つ平壌のを中心とする朝鮮の長老教会が混乱に陥って、結局その神社参拝を拒絶するし続けた50名以上の牧師が殉教し、また200を超える教会が閉鎖されるということになりました。で、また日本の教会は国内では天皇を神と言わないホーリネス教会を半ば見殺しにしてしまいました。解散させたわけです。陸海軍には軍用機を献納して、昭和天皇を神と崇める軍国主義政府と歩調を合わせて、祝福を自分たちの手で勝ち取ろうとしてしまいました。 人間的に賢く振る舞おうと思ったわけです。また現代に至っては、私たちが夏祭りに行ってみこしを担ぐということはないと思いますけれども、でも武士の葬儀の時に一緒にお焼香したり、実家の仏壇に供え物をしたり線香をあげたり、ということに疑問を持たない人もあるかと思います。主イエスを信じない周りの人たちと摩擦を避ける一定の妥協をすることによって、自分の居場所を得よう、周りの人に迷惑をかけるのをやめようというふうに考える態度があると思います。ところが悪霊サタンは私たちよりも賢く、光の天使さえ装う存在です。私たちが迫害にあった時に誘惑によって小さな妥協を引き出すことができれば、後に大きな妥協まで勝ち取ることができるということを悪霊サタンは知っているのです。つまり私たちの信仰生活には形式といえども譲ってはいけない席がある、越えてはならない一線がある、明け渡してはいけない心の座があるということを、私たち、アンティオキア教会を作った人たちの態度から学ばなければならないと思います。アンティオキアに逃れた主の弟子たちは信教の自由を選んだ。そのために自宅を捨て、仕事を捨て、家族とバラバラになることも厭わなかった。70数年前、神社参拝を拒み続けた韓国朝鮮人の信徒牧師がいます。また主イエスの再臨を夢見て日本キリスト教団から切り捨てられてしまったホーリネス教会もあります。妥協を拒んで信仰のゆえに払った犠牲というものは、主イエスが何倍にも変えて、何倍もの祝福に変えてその人たちに返してくださった、祝福報いてくださったということを振り返ってみたいと思います。アンティオキア教会は世界宣教の本拠地として用いられるようになりました。韓国の教会は戦後爆発的な成長を見る祝福を手にしました。ホーリネス教会は戦後堕落した日本キリスト教団に命を与える役割を果たしました。氷の入った冷水を浴びせて堕落をしたリーダーの目を覚まさせてくれる、そういう働きをしてくれました。私たちの国では神様といえば自分たちの願いを叶えてくれる存在だという思いがあります。しかし天地創造の神様、救い主イエス様はその程度の神様にとどまることはありません。私たちの神は私たち人間一人一人を全く別なもの、全くコピー人間というのはありえない、それぞれが芸術作品という全く違った存在に一人一人を作って、命を与え、それぞれに生きる目的を与えてくださいました。人の望みを叶える神ではなく、ご自身の壮大な祝福の計画、約束を実現してくださる神様です。人間に合わせる神ではなく、人間に祝福を得させるように、正しい行動を取らせる、そういう神様です。どうか今週もその救いの神様が皆さんの心の目を開いてくださり、越えてはならない一線、明け渡してはならない心の座というものが何なのであるか、それを見極める分別力を与え、それによって豊かな祝福を手にできるように 導いてくださると、信じます。さて話を使徒言行録11章後半に戻しますけれども、迫害のゆえに弟子たちは大事なものさえも捨て去って外国に逃れました。行った先はもちろんアンティオキアのみならず、ガリラヤの西側北側にある、フェニキア地方に逃れた方もいるし、船で地中海を渡ってキプロス島に逃れる方もあり、またさらにフェニキアの先のアンティオキアの町、ローマ帝国第三の町に逃れる方々もありました。で、彼らのほとんどは生粋のユダヤ人でしたので、初めての外国生活を営む立場だったと思います。ユダヤ人は外国人と交際したり一緒に食事をしたりすることを禁じられていた、そういう習慣がまだ残っていますので、現地の人たちにイエス様の福音を伝えることはそのユダヤ人はなかったそうですけれども、19節。しかしエルサレムにいた主の弟子たちの中には外国で育ったユダヤ人もいたわけです。地中海キプロス島や北アフリカのキレネと呼ばれる地域で、そういう都市で育ったユダヤ人もいました。で、彼らはエルサレムに戻ってきたわけですけれども、どちらかというとへんてこなユダヤ人です。というのはギリシャ人の間で育った、外国人の間で育ったユダヤ人だったからです。言葉も変なところがあったでしょう。当時のアラム語ないしはヘブライ語を自由に話せないところがあったと思います。ですから迫害されてエルサレムを追われてアンティオキアの町に行った時に、外国育ちのユダヤ人は自分たちの以前の習慣生活を思い出して、現地のシリア人やギリシャ人やローマ人と果敢に交流をしていた、そういうへんてこなユダヤ人だったわけです。でも主イエスがこの人たちを助けられたので、彼らが御言葉を語ると信じて主に立ち返る者の数は多かった、21節に記されています。これが大きな祝福に発展していくきっかけになりました。エルサレムではへんてこなユダヤ人でしたけれども、よその者扱いされる、方々でしたけれども、アンティオキアに移住した今となっては現地の人たちにギリシャ語で、当時の世界言語で、今で言えば英語のような言語ですけれども、世界言語で、イエス・キリストの祝福を伝える大伝道者というふうに生まれ変わったのです。醜いアヒルの子が白鳥になったようなことが起きました。で、その噂を聞いたエルサレムの教会は、レビ族でキプロス島に生まれたバルナバという人物をアンティオキアの教会に使わして、火に油を注ぐかのようにこの伝道の働きを強めることに成功したのです。バルナバは外国育ち、外国生まれでしたけれども、エルサレムの教会にとってはなくてはならない柱ともいえる人物でした。自らの畑を売っては使徒たちの足元に置いた敬虔な人物、聖霊と信仰に満たされた人物でした。で、その彼がエルサレムの教会を離れてしまうとなれば、大きな痛手であったことは間違いないんですけれども、ギリシャ人社会に育った彼の賜物というのは、生粋のユダヤ人と一緒に生活するよりは遠いアンティオキアのシリア人やギリシャ人、ローマ人の多く住む土地に行った方が彼の賜物はもっと豊かに発揮されるというのがみんなの目に明らかでした。で、バルナマはイエス様を信じた現地のシリア人、ギリシャ人、ローマ人に次のように勧めました。固い決意を持って主から離れることのないように、 そんなふうに進みました。固い決意を持って主から離れることのないように。もし迫害を受けたときに踏み絵を踏んで生き延びようなんて考えなくていいんだよということなんです。固い決心で自分の人生を主イエスにかけるつもりで主イエスに従いなさい、そんなふうに語ったんです。なぜかというと、主イエスの弟子になるのとならないのとではイエス様から受ける祝福があまりにも違うからです。自分の命を惜しまない覚悟でイエス様に従うのと、まあ、何かあったら逃げて生き延びようと思って主イエスに従うのとでは、主イエスの恵み深さが全然違ってくるからです。主イエス時代この自身がこのようにおっしゃっています。マタイ16章24節、私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の考えや知恵を捨てて、神がくださった使命のために自分の人生命を用いなさいという意味でおっしゃっています。また16章25節、マタイ福音書、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得るともイエス様はおっしゃっています。何かあったら踏み絵踏んじゃえばいいと思っているとかえって命を失うけれども、いやそれは踏まないんだと思って、命を懸けるつもりでいる人はかえって命を得るというふうにイエス様は教えてくださっています。ですからバルナマ最初の勧めの言葉は、固い決意を持って主から離れることのないようにという勧めの言葉を伝えたのです。で、これほど厳しい言葉を伝えているにもかかわらず、アンティオキアでは多くの人たちが主イエスに導かれることになりました。24節です。アンティオキアという宣教地で、この慰めの子という意味のバルナバ、本名ヨセフの収穫、匂いを嗅ぐ力がどれほど優れていたかがここに記されています。アンティオキアで今その時に起こっていたことが、バルナバの目には極めて珍しい新しいことが起こっている、そんなふうに見えました。シリア人やギリシャ人やローマ人がこぞって信仰に入る、それまでのユダヤ人専門の教会ではありえなかったことが今目の前で起こっている。異常なことが日常的に起こる、それは新しい時代の幕開けに違いない、そんなふうにバルナバは読み取ったんです。それで聖霊と信仰に満たされたキプロス島生まれのバルナバは次に珍しい行動を取ります。それはかつてエルサレムの教会の大迫害者であったユダヤ人クリスチャンを震え上がらせたサウルという人物を本人の実家のあるタルソという町に探しに行くという行動をバルナバは取ったんです。キリスト教伝道の要は主イエスが備えた器、備えた人物を用いるところにあります。バルナバは主イエスからいただいた特別な嗅覚を用いて外国人伝道の立役者となるサウロをわざわざアンティオキアからタルソという今のトルコの南にありますけれども、その町に探しに行った。で、これ探しに行くというのは骨折って探すという意味の言葉で書いてあります。そしてそのサウルを連れてきて丸1年アンティオキアの町にとどまって多くの人を一緒に教えました。世界で初めて主イエスの弟子がクリスチャンと呼ばれたのはこの教会の出来事でした。主イエスが世界宣教を始められるときに外国育ちのユダヤ人、 言ってみればヘンテコリンなユダヤ人を用いられたということなのです。世の中には生まれがものを言うという世界があります。もし歌舞伎座で俳優として働こうというのであれば、歌舞伎役者の息子であれば断然有利です。日本芸術文化振興会というところがそれとは別に全国に呼びかけて歌舞伎俳優の研修生を公募し養成もしています。2年間かけて国立劇場で朝10時から夜夕方6時までみっちりと稽古をさせてもらえるそうですけれども、実際に看板役者として活躍できるのは幼い頃から親に従って舞台を踏んできた人たちです。生まれがものを言う世界がそこにあります。狂言の世界もそれに似ています。小学校4年まで公文の教室で算数を学んでいた狂言師の野村萬斎さんいらっしゃいますけれども、進学した大学は前にも話したと思いますけど東京芸術大学に行ったということです。でそこで何したかというと狂言の勉強をする。誰から教えてもらったかというと実の父親から教えてもらった。家でやってたことを東京芸術大学という場に帰って学んだだけ、そういう立場の人でないと入れない学科だったんです。生まれがものを言う世界がそこにあります。でこれに対して大変大きなハンディキャップを乗り越えて大舞台に立つ人物も世の中にはいらっしゃいます。ちょっと馴染みがないことですけれども、フランスに TV5 TV5 という国際テレビ放送局があります。それはですねイギリスであれば BBC、 アメリカであれば CNN、 それに並ぶ世界第4位の国際放送局がフランスの TV5 というところです。正午のニュースのアナウンサーとしてよく出てくる人物がパスカル・ビセという女性です。名前を見るとフランス人なんですけども実際には韓国人です。韓国人の女性がフランス国際放送局でメインのアナウンサーとして活躍しています。20、30年前だったら考えられなかったような出来事が世界では起こっています。で彼女は実際にはですね韓国のソウル、首都ソウルで生まれた人物だったんですけれども、3歳になって養子に出されて遠い外国のフランスの里親に託されたということです。でその里親はフランス人なんですけれども、フランス人といえどもアルメニア系フランス人、イタリア系フランス人の親のもとに預けられた生っ粋のフランス人ではなかった。外国に出自を持つ里親のもとでパスカルさんは成長していった。そしてリヨンの高等音楽学高等音楽院でピアノを学んだんですけれども、その後パリに出てテレビのジャーナリズムを専攻して2002年からその TV5 で働くようになったそうです。住んでみれば分かるんですけれども、アジア人の顔をしていると実際にはなかなかフランスに溶け込むことはできません。でもその大きなハンディを乗り越えてこのパスカルさんは国際放送局のメインのアナウンサーとして今用いられるようになっています。どれほど頑張ったか、そのテレビに出る姿をご覧になると分かると思います。で世界選挙の話ですけれども、救い主イエス・キリストはこういうパスカルさんのような外国出身の人をも用いられるし、世界の教会を立て上げるときに、また伝統芸能に関して由緒正しい人物のような、つまりその土地の由緒正しい家系、クリスチャンの家系で育ったような人をも神様は用いてくださる、そういう方です。外国人伝道のためにキプロス島出身のバルナバ、タルソス出身の サウルを神様は選ばれました。そしてその人たちがまたギリシャ人テモテ、ギリシャ人ルカ、医者のルカまでも巻き込んで神様は世界の宣教のために用いられました。この日本でも神様は勉強のできる人もできない人も、お金の豊かな人も貧しい人も、仕事を持っている人も持っていない人も、離婚したことある人もない人も、親がクリスチャンの人もそうでない人も、主イエスはみんなを世界宣教のために用いられる方です。自分が他人と比較されて、自分にはあれがないこれがないというようなことで嘆かないでいただければと思います。自分にしかできない仕事、働き、そういうものが私たちのこれから残された人生には用意されているのです。神様はそれを用いて私に使えなさい、イエス様が私たちに語りかけてくださっています。固い決意を持って主から離れることのないように、このバルナバの言葉を今週も胸に刻んで、自分たちにしかできない、キリストの体、教会の立て上げ、そういう働きを主イエスと共に今週も成し遂げていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたはどんな出身の人間をも用いられる方です。どうぞこの国をさまざまな民族で豊かにし、日本そして世界の教会がいろんな方々がそれぞれの場所で用いられることによって、ますます豊かさを増していくようにしてください。この教会にもたくさんの外国からの方々を集め、共にあなたの御名を賛美し、共に一つの体とされる祝福を味わわせてください。このお祈りを尊き主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。